教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのは、いつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回から、
はい、
辰田さんに代わり、
はい、
小林恵子さんが、ね、MC 変わりましたけども、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当に
辰田さんからバトンを引き継いで大きなバトンを引き継いで、
やめたみたい、なんかやめさせられたみたいな、今リスナーに聞こえちゃいますけど、いや、あの
辰田さんはね、
はい、はい、ちょっとこう体調の問題で、
はい
はい、ちょっと交代になったんですけども、
はい、
また復帰するかもしれないんですけど。
そうですね、
はい。そういえば、小林さんの写真をもらって画像を変えないと、うちも辰田さんに画像、そうですね、ホームページが画像がなったままなんで、これが、放映される頃には変わっているかもしれないんですけど、
私のキラリーンとした写真
を。おっと、そんなあるんですか。そんなあるんですか。
とっておきのものが全部所にありますので、
これとっておきが
本人とだいぶ違うかもしれませんが、
じゃあもう本当に今回から、
はい
はい、毎週水曜日で配信していきますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい。今回の題はですね、サマータイムのビジネスと。
サマータイム、
サマータイム、
サマータイム、街のあちこちで目にしますし、なんだかこう取り入れてる企業も多いというのは耳にしますが、まあ、
耳にはしますよね。大企業がやっぱりすごく多いですよね、サマータイム、あと、まあ、私も名古屋に出張行ったりとか、この間広島に出張行ったりとかして、自動車メーカーとか、
はい、
その工場を持たれている会社さんはやっぱりサマータイムをやってて当たり前っていう感覚で街が動いてるみたいですよね。
自動車業界はかなり取り入れてるという話ですね、
うん、そうですよね。土日に出勤をして、で木金休み休みとか月火休みにして、はい、まあ、電力の消費が多い、平日にわざと休みを取って少ない土日に、まあ、稼働をわざとして、
はい、
そこで、まあ、その電力の平準化を図るっていうのをやられてる、まあ、メーカーさんもいますし、まあ、東京ではメーカーって製造業が非常に少ないので、はい、サマータイムですよね、時差出勤であったりとかっていうのを導入されている企業が非常に多いみたいですね。
結構多いんですか。
多いみたいですね。だから大企業はやっぱすごくやってますけど、我々の、まあ私の周りもそんなに大企業あるわけではないので、こうよく、まあ新聞とかでよく聞きますけどね、だからやっぱり大企業がやると、
はい、
持っている従業員のね、抱えている人数が多いので、まあインパクト値は相当ありますよね。
動く人数も相当違いますよね。
そうですよね。品川とかだと、
はい、
すごいらしいですよ。
あ、品川変わってるんです
か。だからみんなが例えば土日に出勤とかをしてるので、普通に土日が稼働してたりとか、もしくは朝早かったりとか、
はい、
出勤時間がいつもより早かったりとかっていうのが結構変わってるって聞きますよね。まあそこまでね、品川露骨に大企業しかないので、そういった意味では全然違うんじゃないですかね。だからサマータイムって言われてもなんか難しいですよね。
そうですね。どこをどう合わせたらいいのか。
電車の時間が、早く今なってるんですよね。
あ、始発から。
そうそう、始発が早くなってるんですよ。まあ特に一緒の電車乗ってるんですけど、電車路線が同じなんですけど、それもすごい早い電車が今あるんですよ。そうなんですよ。だから1時間ほど早くなってて、で終電早められてるんで、飲んでる僕からすると、
終電が早く
なってる。そうそうそうそう。
じゃあその早い方早い方へと人は流れて
る。あ、みたいですよね。だから私も今6時何分だっけ、6時16分の電車に乗ってるんですね。
早いですね。
自分の駅がです。別にサマータイム関係ないんですけど、はい、年がら年中それなんですけど、はいはい、6時16分の電車に乗ってると、うん、露骨に人増えましたもん。
あ、そうですか。
もう本当、あ、ちょっとこういうのもなんですけど、イラッとするぐらい人が、前は本当、まあ、ガラガラとは言わないですけど、絶対座れたんですよ。100% 座れたんですけど、今、まあ、全然とは言わないですけど、まあ、座れないですよね。
先に取り入れた久保さんにしてみては
やっぱサマータイム取り入れてる。一人サマータイム、
一人サマータイム、一人でさ、通勤をされてたわけですよね。
うん、だ、僕はいつもサマータイムとか関係なくて、電車は座るもんだっていう感覚があるんですよ、
はい、うん、
だ電車はその満員電車に絶対乗らないっていうポリシーを持ってて、生まれてまだ満員電車っていうのを経験したことがないんですよ。
この東京に住んでいて、
東京に住んでいて、
ええー、
大嫌いなんですよ。てかあんなものの意味がわからないっていう考え方なんで本当です
よ。まあすごいストレスですよね。
そうだから満員電車がなくなるだけで経済効果が4兆円って言われてるんですよね。だから日本の GDP が480兆円だから、まあ、ざっくり言って 1% ぐらい生産性が上がるっていうふうに言われているぐらいなんで、うん、満員電車って乗る方が僕はおかしいで、僕の感覚がそうなんですよ。だからまあそういう意味で言うと、まあ、そのサマータイム導入を、まあ、されてって言ったらおかしいですけど、それでまあみんなの通勤が早くなってるのは間違いないですよね。うん、まあ、例えばあのモスバーガーが、あの朝10時から開いてる店が普通だったんですけど、今一部の店舗では7時半から開けていて、
早いですね。
そのしかもですね、すごい面白いのが2時間半も早めて、はい、お客さんが来るのかなと思いきやかなりのお客さんが入ってて、収益にはかなり貢献しているっていうニュースの記事が出てたりとかですね、皆さんが早朝化しているっていうのがまずあって、あともう一つはあの夜働いちゃうと結局電気って使っちゃうじゃないですか。
そうですね、
だから結局帰らされるわけですよ、うん、みんな、
はい、
だからすごい帰るの早いんですよみんな。
何時ぐらいなんですか。
いやだからアフター5って言いますけど、アフター4っていうのを
4時
4時から飲む。まあ、4時ジャストに帰ってる人がいるのかどうかは私には分からないですけど、アフター5っていうのはもう全然今だと東京だと古くてですね、アフター4っていうビジネス展開をしてるんですよみんな。
よく見ますよね看板で、サマータイム導入につきハッピーアワー。
ああハッピーアワー、そう、この間も見た。そういえば
そうですよね、
あの何だっけ、17時までに入店すると、うん、ビール何だっけ全部無料、何杯飲んでも無料って、いやそれおかしいだろみたいな。17時までに入店する方が難しいだろうみたいな。17時までの時間ってことですよね。
あ、
うん、いや書いてましたよ。
でもそういう時間帯に帰れる企業もあるっていうことです
ね。そうですよね。だから今までだから5時で終わってた企業が、まあ、5時に皆さんが帰れるかどうか別にして、5時に終わってた企業が4時にずらすと、ちょっと帰るのが遅くなっても5時6時じゃないですか。だから結構みんな感覚狂いますよね。
そうですね。ああ どうなんですか、全体的には成功していると言えるんですか。
なんかタイムの問題、もうそう、そうですね、ちょ調査によっては、これは新聞にも載ってたりとか、あと統計のデータがあの雑誌にも載ってたりとかするんですけど、実はそのサマータイム導入によって体調を崩したっていう人も結構いるみたいなんです。特にあのこれ年代別に20代30代40代50代までの統計があるんですけど、20代が最も体調を崩しているっていう。
リズムに乗れない、
うん、まあ、30% 以上体壊してたって、あの体調を崩してるっていうふうにあの統計データでは出てたんで、まあ、なかなか難しいですよね。
早起きがこう自分のエネルギーを、
いやだからまあ難しいんじゃないですか。だから生活レベルってそんな、うん、あ、生活スタイルってそんな変わんないですよね、
なかなかね。
小林さん何時に起きてますか。
私はでも子供がねちょっと早いので、最近は7時ぐらいには起きるように。
それでも7時なんですか。え、
でももう何時まででも寝るのが大好きなので、あ
だらだらやだらだら
10時とか11時とか、あ10時のドラマ見てたりっていう時もあったな。10時のドラマのために起きてるとかそういう時期もありましたね。
それは遅いですね。
あ、遅いですか。だから急にこう仕事のためにやっぱり早起きしなきゃって思うとストレスになるかもしれないですね。
まあそうですよ ね、 ね、なんかいきなりね夏が来たから、
はい、
1時間早められるとか2時間ね、うん、やっぱ難しいですよね、うん、特に日本の場合は本当の意味でのサマータイムってないじゃないです か、
はい、
か海外だとあの夏が来ると時間を時計を変えるわけですよね、ある1日だけ1時間短くて、うん、あので1日 どっか1時間長いっていうのサマータイムの切り替えっていうのは海外だと当たり前なんですよね。
全国民がそういう風に切り替える。
そうです、アメリカとかだと、みんながもうある時にカチッて切り替えるわけじゃないですか、そういう風な習慣づけをされているのであれば、まだしも、日本人の場合は結構難しいですよね。
そうですね、急に節電のためにサマータイム
だからね、このこれをきっかけに本当に日本でサマータイム導入とか、あの案はありますからね。
あ、本当ですか。
はい、サマータイムってでも言ってることはすごい正しいと思うんですよ、 夏は日が出るのが早い、まあ日が長いですよね、はい、出るのも早く、あ、出るのも早くて、で沈むのも遅い、だから早くから働くことによって無駄な電力を、はい、使わないっていうことだったりとか、あとまあよく言われることですけど、人間っていうのは太陽を浴びて生活することが一番正しいので、はい、実際にはその仕事終わるのも真っ暗になってから帰るんじゃなくて、実際には日が沈む前に帰ったりとかっていうことを考えると、やっぱりその安全だったりとか、
うん、ですよね、
はい、本来的に言うと本当はそうなんでしょうけどね、
全体的に健康になりそうですけどね、
本当は、うん、多分だから慣れないんでしょうね、
そう、
やっぱ習慣の問題ですよね、
はい、
今ビジネスで言うと居酒屋だったりとか、あとはファーストフード店、うん、あと喫茶店とかが早朝営業だったりとか、はい、今までよりも開店時間を早くしたりとか、はい、もしくは特別な時間設定を16時から17時とか16時から18時とかをして、うん、今サマータイムのビジネスプランを皆さんどんどんあのプランですけどね、
はい、
そういったものを導入したりとか、うん、あとホテルによっては、16時以降のプールが入れるとか、そういったところをね、なんかリフレッシュのために、やったやるプランをですねやったりとか、あとはまあカラオケルームが16時以降の新しいプランができてたりとか、
いろいろなんかチョイスすると楽しそうですね、
楽しそうですけど僕は別にサマータイムないんで、あまり関係ないっちゃ関係ないんですけどね、
まあ、正直その時間に本当に終わている
あ、でもね、終わってる会社が多いみたいですよ、
うん、
この間ある大企業の、企業の研修に行ったんですよね、
はい、
でそうすると何時に本当に冗談抜きで仕事終わってるんですかっていうのを聞いたら、うん、いやもう今残業できないんで、定時に帰ってます、その会社さんはサマータイムの導入がなかったんで17時だったんですけど、5時に帰ってますって言ってたから、まあ、今はやっぱりねその節電の影響ってやっぱすごくて、夜やっぱりずっと電気つけっぱなしにすると、特に大企業の場合ワンフロアって大きいじゃないですか、
そうです
ね、1人とか2人残ってるだけでもその電気使わなきゃなんないっていう状況があるので、それは結構早く返してるみたいですけどね、そうするとね社員がわーってすごい数がいるので、そういった意味ではインパクト大きいのかなと思いますけどね、
はい、
まあ、早朝を狙うのか、もしくは今までアフター5って言われたものをアフター4ってすることによって、
はい、
まあ、かなりビジネスプランを新たに作ってですね利益を出している会社もありますので、そういったものをですね皆さんもサマータイムのビジネスプランを練ってみてはいかがかというふうに思いまして、今回お話をさせていただきました。
はい、そのアフター4に新たな可能性が広がっているということですね。
そうですね、まあ、ビジネスもそこら辺もですねサマータイムに、まあ、影響されてですね、そこら辺も変更する必要があるのかなというふうに思いますよね、うん、
はい、はい、久保さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ワンランク上のビジネスパーソンを目指すアウトプット実践術セミナーを9月10日土曜日15時から開催いたします。ビジネスではアウトプットが全てと言いながらも、インプットしなければアウトプットの量も質も確保できないのが事実です。では具体的にどうやって大量にしかも質の良いアウトプットをしていくべきでしょうか。もちろんアウトプットをするにはコツがあります。講師久保幸也が実践しているアウトプットの具体的方法をこのセミナーで全て公開します。仕事でアウトプットを求められているけれど現実的に難しいと思っているあなたにぜひ聞いていただきたい。そして実践すべき方法、考え方を分かりやすく解説いたします。詳しくはインスパイアコンサルティングの公式ホームページ、ビジネスマン向けセミナーのページをご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。